ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。さあ、今日のお悩み相談は？今日は先週に引き続き、神栖済生会病院中村義治院長先生のインタビューをお届けしましょう。中村院長先生は日本消化器外科学会評議員、日本内視鏡外科学会の腹腔鏡下手術技術認定医およびその技術認定審査官をお務めでいらっしゃいます。前回は腹腔鏡下手術について、手術の内容やまた特徴についてお話を伺いました。今週は前回のお話の後半です。それではどうぞお聞きください。がんの患者さんに対する腹腔鏡下手術のメリットというのはどういうところにあるんでしょうか？
そうですね、たくさんありますね。回復手術と同様にですね、腹腔鏡下手術はがんの病巣だけでなくですね、周囲のリンパ節郭清を含めまして確実に切除することができます。そしてですね、傷が小さくなって、でなおかつ出血量を少なくすることができると、いうことであればですね、患者さんへの手術によるダメージを当然減らすことにつながりますね。で、がんというのはですね、早期がんだけでなく進行がん、というふうな場合もございますのでね、そうすると、ね、手術だけじゃなくて手術の後にですね、術後に化学療法ですね、抗がん剤ですが、化学療法を行うことが必然的に多くなります。とするとですね、手術によるですね、身体的なダメージを、ね、ですね、少なくすることができる、手術というのはやっぱり身体的にダメージを受けさせてしまう行為にもなりますので、それを少なくすることができるですね、腹腔鏡下手術というのはですね、患者さんがですね、化学療法を受けるための体力を温存しうる、そういう観点からも大変大きなメリットがあると考えられてますね。でただしですね、がんが大きくですね、がんが大きくてですね、で周りの臓器、がんというのは転移だけじゃなくて周りの臓器に浸潤、浸透していってしまう、そういう性格も持ってますんで、で複数の臓器とともにですね、切除しなくてはならない場合など、要するにそのがんの病巣だけじゃなくて周りのたくさんの臓器と取らなくちゃいけない場合にはですね、腹腔鏡下手術は向かないことが多いんですね。でそういった場合、要するに大きいものを取るというのはですね、やはり手を使ってというふうなことが必要になるということに考えていただければいいと思いますが、そのような時には当初から開腹手術を選択するというふうなことになりますね。
はい、そのあたりはやはり先生と患者さんとよく話し合って決めるということなんですね。
わかりました。その前にですね、外科医のみならずですね、内科のドクターとの、また放射線科のドクターも含めて、しっかりとカンファレンスというのを我々やってますけどもね、そういうふうなことをして、その結果を患者さんおよびそのご家族の方にもですね、しっかりお伝えをして、よくご理解をしていただくということが大事になりますね。
はい、わかりました。それから先生、もう一つ、よくテレビで最近ですね、ロボット手術っていうことも聞かれるんですけれども、このあたりはどうなんでしょうか？
間違いなく、皆さん興味が終わりになるところですね。ロボット手術、これロボット手術もですね、腹腔鏡下手術の一つなんですね。腹腔鏡を使いますんでね。でそれでロボットといってもですね、ロボットが独自に手術を行うわけじゃないんですよね。その、ちゃんと執刀医がいてですね、ちゃんとロボットを操作して、腹腔鏡下手術を進めていく、これがロボット手術なんですね。でたくさんの特徴があって、非常にメリットが高いものでもあるんですが、多くはその鉗子の先端ですか、お腹の中に入れてですね、臓器を持ったり あるいは剥離したり、そういう鉗子の先端に関節機能が備わってるんですね。でそのためにですね、非常に細かなですね吻合操作というのに非常に適していますね。で現在ですね、最もロボット手術が行われているのは、狭い術野での切除吻合操作が必要な泌尿器科における前立腺摘出術なんですね。それで近年ですね、消化器疾患の手術にも少しずつ導入されてきておりますね。ただしですね、全ての手術操作で通常の腹腔鏡下手術より優れている、そういうわけではありません、はい、特にですね、切除をする操作においてはですね、通常の腹腔鏡下手術の方がですね、よりたくさんの種類の鉗子、またよりたくさんの種類の電気メスなどのエネルギー装置を使用することができます。ロボットは使えるものが限定されちゃうんですね、そういうものが。とするとどちらの方がやりやすいかということは常に考えながらやらなくちゃいけなくてですね。でただ原則的にはロボットは先ほども申しましたけども、まあ、狭いところの、まあ、体の深いところですねの狭いところ、それでそこの場所での縫合操作、吻合操作っていうのにものすごく力を発揮するんですね。それなんで泌尿科系の前立腺全摘術で、これでは、もう、まあ、そこの腹腔鏡下手術をやるところでは、多くのところでロボット手術を導入してますね。またですね、今ロボットの、まあ、とてもいいねというふうなお話をしてますし、ただその中でも腹腔鏡下手術の方がいいという場面もあるんだよということを申しましたけども、我々としますとですね、やっぱり腹腔鏡下手術とロボット手術の利点はですね、その対象となる臓器や、まあ、肝臓とか胃とか、あるいはまあ前立腺、これはまあロボットの方がいいということですけども、その術式ごとにですね、十分に検討してですね、やっぱり選択していくという姿勢が大事ですね。はい、またですね、これからですね、今ロボットって結構高いんですよ、まあ、今少し安くなってるという情報もないわけじゃないんですが、まあ億単位で行き交うのにかかりますのでね。でそれがもし安くなってきたと、今実は一社だけじゃなくていろんなところもロボットを作り出してますので、とすると価格競争ができますよね。そうすると安くなってきましたら、またもう一つはですね、このロボットがすごく大きいんですよ。そのね、専用の手術室1個作らないと、なかなかそれを保管していく場所もなくてですね、でそれが今後ですね、その価格とともにサイズも小さくなったら、もしそういうふうな使い勝手が大変良くなったらですね、で今後のトレンドは、腹腔鏡下手術とロボット手術、要するに互いにいいところを組み合わせたハイブリッド手術で、これが腹腔鏡下手術の主流になってくるのかもしれませんね。
そうですね。いや、今日はなんか最先端のお話をたくさん伺ってまいりました。先生、最後にまとめて番組お聞きの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。
はい、ですね、腹腔鏡下手術、これは大変な患者さんに、メリットの高い手術法だと思いますし、また最後にお話しさせていただきましたロボットもですね、ロボット手術も、今後、まあ、重要な、外科領域のですね戦略になってくると思いますけども、従来の開腹手術でもですね、当然のことながら、患者さんに治っていただくといった面では、とても重要な役割を今まで担ってきましたし、これからも担うことになります。我々としましてはですね、個々の患者さんの、まあ状況ですね、まあ病気の種類、あるいは対象臓器で、あとは患者さんの今状況ですね、他の臓器、肺や心臓が悪くないかとか、まあ腫瘍のサイズはどれぐらいなのかとか、そういうのも全て含めてですね、しっかりと考えて、で、患者さんに合った、そして患者さんに沿ってですね、その治療法、まあ手術に関して言ったら手術法をですね選んでいくという姿勢が大事ですので、腹腔鏡下手術がとにかくいいんだというふうなことを申し上げているわけではなく、個々の患者さんにより良き、手法をですね選んで、でそれをしっかり説明をして、患者さん、またご家族の皆様方に説明をさせていただいて、しっかりとご理解を得ながらその手術法を選んでいくという姿勢が大事だというふうなことだと考えておりますが、
はい、 今日は大変貴重なお話を伺いました。神栖済生会病院の中村義治院長先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室、2回にわたり神栖済生会病院中村義治院長先生のお話をお届けしました。ご案内は水井美沙でした。ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック、特別養護老人ホーム松寿園、松寿園リハビリケアセンターの提供でお送りしました。